南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬うあえて傲慢せず故はいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することも埋めしと南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
今日はというか今月は、皆さん方の、質疑、質問に対して質問を中心にして、行うところのお講が毎年6月と12月ですので、今日はその皆さん方の質問を中心に、お講のお話を進めていきたいというふうに思います。でその前に、何回も皆さん方に、お伝えしていますけれども、今月の23日の1時からここで第6教区中国教区の全体の総会がこの三宝院で1時から行われます。皆さん方このお互いにですね誘い合って一人でも多く参加をしていただいて、そして今のこの中国教区全体のこの信仰の状態というものを感じてもらいたいというふうに思います。よろしくお願いをしたいというふうに思います。さてお話に入っていく前にですね、私のところでは読売新聞を取ってるんですけれども、この間のですね6月の5日のこの文化欄のところですね、そこにですねこういう記事が載ってました。別にまあ読売新聞だけの情報じゃないと思いますから、皆さん方が取られている新聞にも載っていて、皆さん方もご覧になったかと思うんですけれども、こういうことが書いてあるんですね。日本人鎌倉時代が最も短命ということ、戦乱災害の影響かというこの見出しでですね、聖マリアンナ医科大学の長岡智人准教授らのグループの研究でですね、その鎌倉時代には15歳から34歳で亡くなった人たちが5割に達するということがですね、この分かったと。でそれなんで分かったかというとですね、大聖人の時代は皆さん方がご存知のように天変地異、飢饉、疫霊という飢饉、疫病がですね、この大々的に流行したことと、それから長いその氷河期がこのずっと続いて、大聖人の生涯はずっとその日本はこの冷寒期にこの当たったわけですね。ものすごい寒い時期がずっと何十年にもわたってこの続いた。でそういうその影響でですね、私も初めて知ったんですけれども、 このそういう人たちっていうのがこのバタバタとなくなっていくとですね、もう一人一人お墓を建てておくっていうことができないので、そのもう一つの大きな穴にですね、もう全部その遺体をこの埋めてしまうというような、まあ本当に悲しいことですけど、ゴミのように扱われてそのこの葬られるというようなことになるわけですよね。でそういうこの遺跡がですね、その何箇所か、そのこの一箇所じゃなくて何箇所かにこう鎌倉のこの中にあって、でそのお骨をですね、この調べてみると、そのみんなその15歳から34歳ぐらいの年齢で、この亡くなっているということがですね、その分かると。だから長いこの日本の歴史の中で、その鎌倉期は一番この寿命が短いその時期なんだということが、その分かったということなんですね。そうやって考えるとですね、大正人は61歳ということはですね、その今考えれば若いですけれども、本当にその時代から考えれば、その大正人もその鎌倉からよそにいたわけじゃないですから、大正人も同じ鎌倉にその生活してたわけですので、本当に大聖人様のこの時代において、大聖人様の年齢はその長生きの部類にこの当たると、日光聖人も日目聖人もこの長生きの部類にこの当たるということなんですね。ですからそうやって考えるとですね、本当にこの成人男性女性は一日この何百何千キロカロリーを取らなければならないとか栄養学的に言いますけれども、本当に大聖人様の命を支えていたのは、この法華経の信仰というものに対するその使命感とか責任感とか、そういうものがこの大聖人のこの命をですね、この支えていたと。着るものも食うものにもこと書くような状況の中で、命というその基本的なその維持をするための必要なそのビタミンであるとかカロリーであるとか炭水化物であるとか脂肪であるとか油であるとか、そういうものはですね、もう絶対的にその不足していると。科学的に見ればなんで生きてられるんですかっていうような状況で、この大聖人様は61歳の生涯をですね、その送られたということがですね、このよくわかるわけなんですよね。だから私たちはね、だいぶ大聖人よりぬくぬくした生活をしています、していますですから、もっとね、本当に、この信仰の大切さということをですね、この考えて、もらいたいとですね、あっちが痛い、こっちが痛いというのは自由ですけども、それを信仰できない理由に、使っちゃいけないということをですね、お互いにこの戒めとして、考えてもらいたいということなんです。34歳で亡くなるっていう人生、考えられないですよね。34歳で、ね、34歳で亡くなるって言ったら、何のために生きてきたのか分かんないで亡くなるということですからね、辛いことだなと思うんですけども、それが当たり前の時代が鎌倉時代だったということなんですよね。さて、じゃ あ恒例のですね、質問の内容に入っていきます。一つ目はですね、大聖人様の信仰は本当に正しいものと信じております。しかしそれと日々の生活とが自分の中でなかなか融合しないような気がします。 皆目標は皆目標、日々の生活は日々の生活と別のものになりやすいのですが、というんですね。皆目標ね、本当にね、毎月このお香でこの話をしてますけどね、難しいよね、説明をしている私も難しいなと思うんですから、皆さん方も聞いてて難しいっていうふうに思うと思うんですよね。私もっともっと力があればもっともっと分かりやすく話ができると思うんですけれども、難しいんですよね。この間あのブラックホールのこの写真が新聞に載りましたよね。なんか火の玉のドーナツみたいな形で、で、すごいなと。でラジオ聞いてましたらね、このブラックホールのね、この写真が撮れたと。でその、 あの宇宙工学のこの先生がこのラジオで喋ってるんですよ、ラジオでね。でこのブラックホールの写真が撮れたっていうのはどのぐらいのその希少価値があるんですかと、そのインタビューの人が聞いたんです。そうしたらね、その科学者がですよ、科学者ですよ、その人、その科学者がこう言うんですよ。あのね、よくねこの世間でね、その野球だったらね、その野球の神様がいたというようなことをね、そのなんかピンチにこのホームランかなんか打って奇跡的にその自分たちのチームが勝ったという時に野球の神様がいましたというようなことをこの選手がこの喋ったりすると、その野球の神様っていう目に見えない野球の神様が見えて出てきたようなもんなんですよって言ったんですよ、その科学者がよ、科学者が。と思ったんですよ、それ聞いてね。その、まあ、誰もが聞いてて野球の神様って言ってそんなものいるわけないじゃないかと思うんですけども、誰も分かってますよね。だけどでもそういうそのこのこうこう何ですか、こう試合をしている中でそういうものがその自分の力以上のものがの力が出て、あ、そういうものがやっぱりいるんだなっていうことをその感じる瞬間っていうのがあるのかなと。それ感じる瞬間ですよね。感じる瞬間だけのことなんですけれども、それが写真に写ったと同じようなことなんですと言われたんですよね。だからあの一枚の写真ってすごいそのことなんですよね。すごいことなんです。へーと思って、そのなんか全然科学者が言ってる話じゃないんだと思ったんですけど、へーと思って、まあ、その朝起きたら新聞開いたら載ってたから、へえ、なんかドーナツみたいな格好してんだと思って、ドーナツにしたらちょっと欠けてるとこがあるなと思って、ちょっと不完全な格好してるなと思ったんですけども、それをまたあの中国であのそれをなんか写真を売り出したっていう人がいたって言って、本当に中国ってどうなってんだろうなと思ってびっくりした、そっちの方がまたびっくりしたんですけども、そういう話だったんですよね。そうやって考えるとね、皆目標はね、大聖人様がね、辰の口の法難を経て、そしてこの日蓮を厳しい自然の中で殺してやろうというふうに考えて幕府が佐渡に流したんです。だから大聖人の毎日は死と背中合わせなんですよ、死と背中合わせなんですよ。大聖人自身が朝起きたらもう死んでたっていうことになってるかも分かんないっていうことで眠りにつかなきゃいけないわけです。で私たちのようなその布団も何もないそういう生活の中でこの大聖人様がこの生活してた。で私たちが布団かぶって、はあ、今日も一日疲れたな、ゆっくり休もうって言ってその布団かけるんですけども、大聖人はもう休む時も要するにその寒さに耐えながら何回も何回も起きながらその眠るっていうことが安らぎでも何でもないわけですよね。でそういう中であの私たちが読んで難しい皆目標を書いたっていうことは、自分がいつ死んでも自分が死んだ後も この法華経の南無法蓮華経の法というものが何なのかということを、後々の時代多くの人々一切の史上というものが迷わないようにしてもらいたいという思いというものを持って、あの開目章が書かれているわけなんです。肝心の本尊章もそうですね。だから本当にもう大聖人のもう命がけの、もう命とも背中合わせの状況の中で、あの開目章や肝心の本尊章がその書かれてある。それも冷静に、寒いとかひもじいとか何の愚痴も、愚痴の一言もあの中に何にも書いてないんです。何にも書いてない。感情高くなってくるその思いというものも何にも書いてないんです。何にも書かないで本当にひたすらこの南無法蓮華経の法のために、それもただ南無法蓮華経が正しいですよじゃなくて、ずっとなんで正しいのかっていうことがずっと裾野からずっとその資料というものを挙げてこの開目章が書かれている。それがその開目章というもののこの尊さ、大切さっていうそのことなんですよね。だからそのことをその心に置いてその学んでもらいたいんですよね。ああ難しいなと、分かんねえなということじゃなくて、そのことまでこの大聖人様は考えられてこの開目章をその書かれているというところに、私たちも心を置いてこの開目章のこの一つ一つのその言葉というものをこの分かんなくてもこの受け止めてこの学んでもらいたいというふうに思うんですよね。その次に阿仏坊御所に、今阿仏坊の一心は治水化風空なり、この五代は大目の五時なりとありますが、もう少し詳しくご説法を願いますということなんですね。お墓に行きますとですね、五輪墓っていう墓がありますよね。五輪墓、こういう格好してますね。で、この五輪墓っていうのはですね、五輪、五輪と五代は一緒です、ですね。それで五輪墓を、五輪墓の形のお墓を建てるっていう、まあ、信者さんがいるとですね、そうすると一番上が妙、二番目が法、傘のところが蓮、芸、京というふうに書きます。それでこれは下からですね、地、水、火、風、空、これを五輪、五代というふうに言うわけですね。でこれは要するに人間も含めて全ての命っていうものがこの地、水、火、風、空の5つを五元素として、その混じり合いの調合によって人間になったり動物になったり植物になったり虫になったりというこの命としてこの世の中に現れてくるんだと。だけどどの命もみんなこの地水火風空というものをその元素にこのしてるんだと。今の科学で言えば分子とか原子とか中間子とか電子とか、そういうようなもう目に見えないそういうこの存在っていうものの集合体で私たちの命っていうものができてるんだと。 もうその部分には男も女も地位も学歴も全くそういう肩書きも全く関係のない平等の世界ということなんですね。私たち人間の命の元を成している命は植物も動物も虫も空気も水も土もみんな一緒だと、そこの部分においては平等だということなんですね。だからこの治水化風空っていうその五代をこの法華経においては妙法蓮華経というものにこの重ね合わせたわけなんです。妙法蓮華経、妙法蓮華経は治水化風空なんです。私たちの命の根源なんです。根源ね。だから今阿仏坊の一心は治水化風空なりっていうことは、言葉を変えれば妙法蓮華経なりと、あなたの命は妙法蓮華経そのものなんですよということなんです。阿仏坊だけじゃなくて皆さん方の命もみんな妙法蓮華経そのものなんです。あなた方の命っていうものには仏の命っていうものが備わってるということなんです。そのことに気づけば仏だし、気づかなかったら仏にはなれないと。気づかないで仏になれる人いるわけないからね。目覚めることによってそして仏になることができるということを、この妙法蓮華経と治水化風空の五代五輪というふうに表しているわけなんです。で、他宗でもこの五輪の墓を建てているところがありますけれども、だけど五輪の墓を建てて、そして南無阿弥陀仏の人は阿弥陀如来っていうふうに書くんです。阿弥陀如来っていうのと五輪は全然合わないです。阿弥陀如来と五輪で全然話にならないですよね。だから五輪の墓を他の宗派の人が建ててるけど、五輪の墓は妙法蓮華経以外に合わないです。妙法蓮華経以外には何やってるのかなっていうか、その感じですよね。勘違いも甚だしいっていう考え方なんですけれども、だけど他の宗派でも平気で五輪の墓を建ててるんですけれども、五輪の墓に合うのは妙法蓮華経しかないということなんですよね。だから日蓮召集の方でこの五輪の墓を建てるときにはですね、この妙法蓮華経をこの正面右側左側もしくは裏側は省略するときありますけれども、裏側も全部四面全部にこの妙法蓮華経を全部書きます、刻みます。それは要するに一切衆生全部三千大千世界全部にこの南妙法蓮華経の法というものが行き渡りますように。それはここに、まあ、田中家なら田中家の墓って下に書いたとしても、田中家のためだけの妙法蓮華経じゃなくて、全ての命に対するこの妙法蓮華経なんだということをこの示して、そして何々家の墓というよりもこの日蓮召集の墓はこの題目を刻みますよね。だから自分の家の墓っていう以前に題目塔としてこの墓を建立する、自分の家の人だけ成仏していただければ結構だじゃなくて、この妙法蓮華経の縁に触れた命は全部仏にこの導いてくださいということの意味でこの妙法蓮華経のこの題目を刻むんだということが言えるわけなんですよね。ですから そういう意味で私たちはいつも申し上げますけれども、最後にお経の最後に内視崩壊平等利益自宅安堵喜寂行という関連文を唱えますけれども、これは亡くなって建てるお墓にしても、生きている私たちの命にしても、みんなこの妙法蓮華経のこの五代のこの命、五輪の命というものを私たちは根本として、私たちが信仰するこの南妙法蓮華経の法は私たちの命そのもの、私たちの命の根源そのものの法をこの説いている教えなんだということをですね、この改めてこの自覚をしてもらいたいというふうに思うんですね。はい。
五輪墓っていうのは、その家のが何代か続いたとか、そんな時に建てるんじゃないんですか。
いや、全然関係ないです。
僕はまだ2代目なんですが、京都にお墓があって、まあ、京都は一条、お墓一条いたら畳の半畳の墓なんですが、半畳しかないのに、今普通のね、南妙法蓮華経って書いて、そこに僕が建てるお墓に、僕の名前が書かれてあったって、ほんで親父にこう死んだ息子の名前が書いてあってでしょ。さすがに五輪墓建てるのは、まあ僕はもう全然関係あらへんと思ったんです、もう何代も後の人が建てんねん
あの五輪墓はですね、あの墓の中でもその一番格式が高いっていうふうにその、まあ、言われるわけなんですよね。だからそうやって、1代目が建てるもんじゃないっていうような、この先祖をこの超えちゃいけないっていう考え方がその昔の人の中にはあるんですけれども、それは1代目であろうが2代目であろうが、それは自分を誇示して建てるわけじゃなくて、その先祖のことを考えて建てるわけだから、その自分が建てようと思えばそれは建てても、もう1代目でやろうが2代目でやろうが関係なしに建てて構わないです。土地が狭かろうが広かろうが、それは何にも構わないです、それと昔は格式が高いっていうのと、昔は加工技術っていうのがとってもその手仕事で大変でしたから、だからまっすぐのこの石の墓を建てるよりも五輪墓を建てるということは格式も高いし、その石屋さんからすると値段も高かったわけなんです。だもんで簡単に建てれなかったんですね。そういうこともあります。だからその家の格式とかそういうこととこの墓の形っていうものは全然関係ない、そのことですね。そうやって受け止めてもらえば。
女房の実家の墓はその五輪墓があって、ずっと周りにそのどうですか、その親戚ですかね、もうさらに、まあ女房やったら中島家やったからに、 中島なんとかさんの先ね、先祖なるともう10個ぐらいでやったそこあるんですが、
それはもうあれでしょうね、細かな墓をそのいつの時代かに寄せたんでしょうね、そこへね。だからみんなその要するに、
そのこの人の
どの家もね、みんなね、昔はね、そのお墓を建てるということはものすごいお金がかかったもんで、そのみんな漬物石みたいなその石を置いてそれで済ましてる家がいっぱいあるんですよね。でその個人墓を要するにそのずっとこの 立てていくと、自分たちの自分の家のものが自分の家のものが分からなくなっていくわけです。それでそのみんなこの先祖墓をこの建てて、それでそれをこの一箇所にこの集合させるということをこのみんなしてたわけなんですよね。だからそれの名残じゃないですかね、きっとね。うん、そういうふうにこのされてると思いますよね。ね、またそこの土地その土地のやっぱり文化っていうか、そのこの風習にも いろんな影響がありますのでね。さあその次です。二正三栄について、もう一度教えてくださいということですよね。二正三栄、二正三栄、二正三栄っていうのがこの法華経の説法の中にこの出てきます。で、最初法華経はですね、領受線っていうところでこの説法が始まります。領受線ですね。それから国営、国営っていうところにこの説法の場がこの移ります。それで国営からまた領受線にこの戻ります。領受線に戻ります。でこれを要するに、こっちの領受線を全領受線、こっちの領受線を後領受線というふうにこの言うわけなんですね。でこの最初の領受線は法華経の一番最初の序本第一、序本第一から法灯本の法灯本の第11、第11の前半分、前半分、お経の前半分ですね、真ん中で分けて半分ですね。それからこの国営は皆さん方がご存知のようにこの宝の塔がロケットみたいに地面からずっとこうせり上がってきて、それで空中に止まります。空中に浮きます、宝の塔がね。でそこに多宝如来が来て、お釈迦さんが来て、そしてこの宝塔の中に多宝如来とお釈迦さんが並んで座って、そしてこの南無妙法蓮華経の説法というもの、この法華経28本の中で一番中心をなす一番重要な説法がこの空中にかかった宝の塔の中の中にお釈迦さんと多宝如来が並んで座って、その説法が始まりますね。それが宝の塔ですから、宝の塔が現れるということで剣法灯本、剣法灯本、剣法灯本の、このさっきの前半の前、この剣法灯本だね、剣法灯本の前半、第11の前半、それからここは第11の後半、後半、後半から俗類本の、俗類本はこの法華経を後のこの主上にこの遺族しますよ、バトンタッチしますよと いうことが書いてあるところのお経で、これが俗類本の第25ですね。それからこの国営がこの大事な説法が終わったら、法灯が元へずっとまた戻って元通りになります。元通りになるということは、このまた同じ領受線になるということです。 なるということですよね。でこれが薬王本の第23から一番最後の間髪本、普賢菩薩間髪本第28、法華経は全部で28ですから、最後の28まで、23から28までがその後のこの領受線で解かれるということなんです。同じ領受線なんです。同じ領受線なんだけど、法灯が真ん中にせり出して空中にかかる。そしてみんなお釈迦さんと他方如来が他方この法灯の中に入る。そして聞いている衆生もみんな宙に浮いていくっていう状況なんですね。それが法灯が下がってくると、宙に浮いていた聞いている衆生もまたこの地面に落ちて降りてくるということになるんです。そこで皆さん、私たちが読んでいるところのこの法華経の受領本はこの国営の説法なんです。国営の説法ということは、私たちが読んでいるお経というのは、お経を私たちは自分で口で読んでますけれども、お経を読むということは仏の説法の場にこの居合わせている姿が権行している姿なんです。ということは、私たちはこの国営の説法の儀式を権行の時にしているということなんですね。畳に座ってます、椅子に座ってるけれども、私たちが唱えているお経は空中で聞いているお経だということなんです。空中で、そんなバカなことなかろうというふうに思うと思うんですけれども、それは何でか、それ何を言いたいかというと、これはもう私たちが想像を超えたその教えなんですよということを表現したいから、そんな子供でもそんなバカな話ないじゃないかとね、ロケットも何にもないのにそんなそのことができるわけなかろうというような、そういうその筋立ての物語にして、この法華経はこの国営の儀式でこの説かれてるんだということなんですね。だけどそうやって考えると、この前の領受線と後ろの領受線は同じ領受線なんですけども、違う領受線だっていうことが分かりますよね。違う領受線、それはこの二所三栄を説法の中で説明した時にお話ししましたけれども、私たちが出た小学校中学校ね、今その小学校中学校があるっていうところに出かけていく、同じ小学校中学校かも分かんないんですけれども、自分が年を取って自分が小学校中学小学生中学生で亡くなったら、同じ小学校中学校かも分かんないけど違う小学校中学校ですよね。自分を教えてくれた先生も死んでいなくなってるということは違うんです。同じなんだけど違うんです。この法華経の受領本が解かれた後の領受線と、それまでの受領本も何も知らないその主生がいた領受線は違う領受線なんです。違う領受線ね。私ね、愛知県のね、愛知県の豊田市というところにね、その生まれたんですけどね、今ね
そのトヨタっていうところに行くとね全然分かんないんですよ。だから私はふるさとの人に会うのが怖いね。ふるさとの人に会ってほんで「ああこうですねああですね」って言われても私は分からないんですよ。そこで生まれたんですよ。ほんで前何年か前にその通ってたその小学校のところ行ったんですけど、その場所一緒ですよ、全然違うんです、分からないんですよ。小学校の前で親が文房具屋やってたんですよ。その文房具屋ももう文房具屋ありませんし、もう全く分からないんですよね。全く分からない。同じところなんだけど違うところなんですよね。別世界なんですね。だからこの受領本が解かれた国上からこの降りて後の領事線になる。この領事線はこの前の領事線と同じ領事線ですけども違う領事線ということになりますよね。でそういうふうにその3箇所同じ領事線なんですけど、ここを3箇所にこの使ってこの法華経というものがこの説かれている。法華経というものがいかに大事な教えなのかということを表すためにその舞台をこの同じ場所をこの展開させて、そしてこの法華経というものがこの説かれているんだということなんですね。でそれは前もお話ししたようにこっちの前の領事線はお釈迦さんが主人公です、ね、そして国上で南無法蓮華経が説かれた後その後は南無法蓮華経が主人公です。釈尊滅後お釈迦さんが亡くなってからは南無法蓮華経が中心ですよというのが要するにこの後の本門のこっちが釈門こっちが本門ですね。この本門の教えは南無法蓮華経が中心ということなんです。それだけの違いがあるということなんです。だけど世間の人たちはそのことが分かんないから未だにずっとお釈迦さんが中心なんです。大聖人が亡くなった後も日光聖人だけが大聖人の教えは南無法蓮華経が中心だということを引き継いで、他の五老僧はみんなお釈迦さんに帰っていったんです。だから身延の人たちが唱える南無法蓮華経はお釈迦さんの南無法蓮華経だと思ってるんです。だけど大聖人はお釈迦さんが悟った方が南無法蓮華経なんだと、お釈迦さんの教えじゃないんだと、南無法蓮華経はお釈迦さんを仏にした方なんだということをこの大聖人様は説いてくれたんです。それを日光聖人は守り通したということなんです。それだけの違いがこのあるわけなんですよね。だから皆さん方自身も信心する前の皆さん方と信心してからの皆さん方は同じ皆さん方だけども違う皆さん方なんです。南無法蓮華経を知らなかった A さんと南無法蓮華経を知ってからの A さんは同じ A さんだけども全然違う A さんだということになりますね。だからあっちもいいんじゃないかこっちもいいんじゃないかっていうふうにそのキョロキョロキョロキョロして拝むもの信ずるものが変わるような信仰じゃなくて、南無法蓮華経の自分の命に備わるところの治水化風空妙法蓮華経の仏の命っていうものを自覚した自分というものを大切にしてもらいたいということなんですね。さあその次、今お香で開目章を説法していますがとても難しいです。でさっきも難しいって、さっきの難しい難しいですね難しい。で会場へ教論律法仏僧もう一度教えてくださいということで、皆さん方にこのプリントをこのお渡ししました。 御所より小さい字で申し訳ないんですけれども、これは、参謀院のこのインターネットのホームページに、私が皆さん方に話したことを整理して文章にして、それで、アップして、載せてあります。その前、皆さん方お参りされた時にそのお渡しした人もいると思うんですけども、もうこれはここに書いてるように仏法仏教の基本ということですので、この大切に、この虫眼鏡で見ながらぜひ読んでもらいたいというふうに思うんですけれども、この最初のところに、質問の内容がありますので、ちょっと読みますね。最初のところからちょっと読みますね。仏教用語の中には3つの要素で大切な1つを表現するという方法が取られます。しかしながら例を挙げると、仏法僧、戒定慧、教律論のように読みやすい発音リズムが優先されたのか、長い年月の中でそれが正しい順序と誤解され、そうなったのかは不明ですが、その順序が大切な一つを表す順序手順のように誤解されている方々が多いので、ここに本来の順序とはどうあるべきなのかを示してみました。仏教は仏になる教えを目指している8万4千といわれる膨大な一切の経典のことであります。仏法は仏教の最高最上最終の目的である一切諸上平等の成仏の究極の法であります。仏教は仏法に合わせる途中の道案内の矢印で、仏法は一切諸上平等の成仏の法という最高最上最終の目的到達点の法であります。ここでは目的仏法と道案内仏教という関係を明示するために、仏法仏教の基本という題名にさせていただきました。 1,2,3 どれもが不可欠で重要な要素ですが、一つの要素に二つの要素が加わり、 1,2 を踏まえて3が加わり、3本の 定則で、支えられて、要素を 3要素を含んだ大切な一つが完成成立する。例えば過去現在未来、もしくは根実種、幹枝花実種の関係性があってこそ実体の真実を示すことができるのであります。以下の内容を左から順番に 1,2,3 の順序で考えていただくよう、以下の説明の基本指針として冒頭に示します。因、縁、果、真羅万象すべての命は因縁果、因縁果の連続の関連によって、時間という実体と天地創造説の始めがあり終わりがあるという考え方がいかに不完全な考え方であるかが分かり、一切の命は永遠常住であることが成り立つ。方仏僧、方仏僧、それぞれが宝という意味で参謀。一般的には仏法僧の参謀という順序で表現し、仏が法を作り出して説いた教えが法で、弟子である僧に伝えたのが仏教。世間一般の方々は仏の作り出した教えだから仏教と理解している方々がほとんどであります。しかしそれは完全な間違いで、本来の順序は釈尊出現以前から、人類が存在する以前から、宇宙が存在する以前から本念として存在する法を、人類の誕生と知恵が磨かれていくとともに悟った人間が仏となり、次世代の僧、弟子、信徒に自分、仏が法を悟って仏になったように法を伝え、 師弟ともどもに成仏するように導くことを示す方仏僧の順序が正しいのであります。法然仏語、法がもともと本念としてあり、人類の知恵が熟成していく過程の中で、多くの人間の中で深い資料を持った人間が先鞭を切って法を悟り仏となり、自分が悟った法を主上に教え導くという順序が正常な姿ですが、世間一般には仏前法語、まず完全無欠の仏が存在していて、その仏が説いた教えが法だという解釈と理解が正常のように理解されています。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、神道等の主張は、天地創造と同次元の法と仏、神の整理がつかず混同混乱しているのであります。仏教は法然仏語であり、仏教だけでなく科学、医学、経済、政治の道理、歴史の道理においても、すべては法然仏語なのであります。仏教とは仏の教えではなく、仏になる教えという意味でありますとですね。つまり法がもともとあって、そしてその法を悟った人が仏であり、その仏を、その悟った仏が主上にその法を教えるということで、その法仏僧というこの順番になるんだということですね。それから衛上会、衛上会、それぞれが仏教の修行者が学ぶべき必須内容という意味で、三学、一般的には会場への三学という順序で表現するが、本来の順序は凡夫が法を悟り知恵とし、経典に定め表し、それを修行するための規律として会を作るという順序が正しい。衛上会の順序が正しいということですね。それから経律論、それぞれ経論律、それぞれが仏教の蔵として重要な内容が収められているという意味で、三蔵、一般的には経律論の三蔵という順序で表現するが、本来の順序は法を如是我聞として、我格のごとく聞けり、仏から我格のごとく法を聞けりと口伝して、文字化した経、その経を整理分析した論、その経と論を信じ修行する教団の規律として律、戒律というものが生まれるという順序が正しいと、経論律ということですね。それから、あ、それもう3つ終わったね。3つ終わった。あとは、これ全部読んでると大変な時間になりますので、あとにも私たちの信仰にとって大事なことがこの書いてあります。ですからこれは自分でですね、この読んでもらって分かんない点があったら遠慮なくこの質問をこのしてもらいたいというふうに思います。なんか分かんないことありますかね。創価学会の時代にね、その新人はね、疑いを持っちゃいけないとか、疑問を持っちゃいけないとかいうふうに言われてきましたけれども、疑問のない新人は新人じゃないからね、なんでかなというふうに思うということが、その信仰の心を深くして信仰の心を進歩させるということですからね。だからその疑問を持ってもらいたいんです。なんでだろうとね、住職がそうやって言うんだからそうなんだろうと言うんじゃなくて、 住職はそうやって言っているけれども、法というものを中心にしたら住職もおかしいんじゃないかなというふうに考えて、その大事なことはそれを何年も根に持たないですぐ聞いてもらいたいんです。すぐ聞いてもらいたいんです。根に持ったら疑問じゃないからね。だから根に持たないで真実を究明するための疑いを持ってもらいたいんです。恵方不衛人のための疑いを持ってもらいたい。自分のメンツやプライドのための疑いや疑問じゃなくて、仏法のための疑問を持たなかったら本当に信仰しているということにはならないというふうに思いますね。住職の言うことだけをやってればいいっていうのは、それは信仰じゃないですよね。信仰じゃないです。だから自分自身の成仏するのは自分自身だから、自分自身のための信仰を志してもらいたいというふうに思うんですね。だからこの6月と12月のこの質疑応答型のこの内容のお香を皆さん方も大事にしてもらいたい、大事に育ててもらいたいというふうにこの思いますね。ぜひそのようにそういう考え方でやって、創価学会の時に教えられた疑問を持つのは温室だとか、そういうようなそのくだらない考え方というものはそのもう拭い去っていってもらいたいというふうに思いますね。それではまた来月、来月じゃない、23日にお会いしましょう。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。